進路決まった？
バウルビー
ミニの
これ食えますか？
これ食えますか？
はい、はい、そういうことで声食えますか第23回
兄さん
兄さん兄さんず
兄さんず
ね、知ってますか兄さんず？
知らね
え今のキロシオキロシオと兄さんず、
ああ懐かしいね、
ありましたね、
あ、ありましたね、
まあそれだけなんですけども、まあね、進路決まったっていうことで今卒業シーズン、
そうですね、うん、3月の今日は何日ですか？
4日ですね、はい、
本当かな？
ちゃんとできるかな？
いつも木曜日に配信するって言って日曜日で配信してますから
ね、なんか遅れ気味なんですけどね、まあ日曜日にしましょう、
配信、まあそうですね、卒業シーズンで、
ええ、
うん、皆さんももう学生の方はね、3年生、うん、4年生の人はもう卒業間近なんじゃないでしょうか、
ね、街にはね、うん、あの女の子のね着物の袴姿とかがね
いますね、もうね、
本当にいいシーズンですね、
うん、あれ最終学歴ってオタク？
僕は大学ですね、
大学、え、大学4年までやってたんだ、
出てます、ね、
卒業ってどうだったの？
卒業はなんかでっかいホールに集められて、うん、スーツで行って、うん、なんかこう学長みたいな人が喋って、うん、話聞いて解散みたいな、
で就職先とかはもう決まってた、その
決まってた、
進路決まってたんだ、
決まってましたね、
どうだった最初は？
何が会社、
うん、
どういうこと？
いや、大学卒業してまずどこに住めたの？ま
あ、東京に住めて、
あ、前の会社がそうなの？
前だ、ああ、そうだ、前の前の前の前、
え、そんな転職してんの？
俺変わってるよ、転職から仕事は。
あ、そうなんだ、うん、それなに会社で揉めて
揉めて大喧嘩して
行く先々で
物投げて、まあね、そういう音楽したかったから東京に来たっていうのはねありましたけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
音楽したかったんだ。
まあ別に関西に就職すればいいわけじゃないですか、関西の大学だったんで、
うん、
まあでも東京出たいなみたいなのがあって、
うん、
っていう感じですね。そんな大きな目標なく、特に
まんまと会社員をやりながら音楽家としても体制、うん、
体制はしてないから、
それなりにまあ
全然成功してないけど、
うん、やられてますじゃないですか。
いやいやいや、ミリさんはどうなんですか、の卒業式とかの思い出とかありますか？
卒業式っていうのはね、僕が最後に体験した卒業式は中学の卒業式ですからね、
うん
うん、高校はね、うん、半年ぐらい行って、うん、ね、なんか中途半端な、ね、高校行っちゃったのよ、うん、偏差値54ぐらいの頭がいいわけでもなく、
うん、
極端にバカがいるわけでもなく、なんか平平ボンボンとした
白陵
高校ってところなんですけどね、
はいはい、
うん、行って、うん、どうにもつまんなくて、ね、
うん、
で半年ぐらいで辞めたのかな、
うん、だから早いですね、半年 だから6ヶ月はいたの、
6か、いやでもほとんどいなかった、最初の2ヶ月ぐらい行って、
うん、
なんかつまんなくなってきて、
うん、
で学校行く、ま、近くに近隣センターっていうね、うん、大きな、あのなんつったら公民館、
公民館、
うん
うん、
みたいなのがあって、そこででかい公園があったのよ、
うん、
でその近隣センターの中に図書館があって、
はいはい、
図書館でまあ本借りて、
うん、
そのでっかい公園でずっと本読んでるっていうのをやってたら、
うん、
単位足んなくなっちゃって
リストラされたサラリーマンみたいな、
うん、留年になっちゃうよって言われて、
ああ
じゃあもうやめますっていう話になって、
ああ、いや学校朝行かずに家は出るってことなんでしょうか？
家は出ますね、
家は出ていきなり公園行くの、
うん、でなんかだから一応高校の方は向かうんだよ、
はいはいはい、
チャリこいで、
うん、
でなんかその高校の手前に坂道があるんですけど、その坂道の下で止まるんですよ、
うん、坂登るの辛いから、
うん、坂が辛いっていうのもあるし精神的にも、
うん、ああめんどくせえなみたいな、
うん、もう、うん、いっかみたいな感じで、うん、で引き返して行って、
うん、
坂祭っていうところにある金利センターに行って本を読むっていうのをね、
う
ん、何ヶ月も繰り返してたら単位が足んなくなりました、
う
ん、
そりゃそう、テスト受けないからね、
まあ、うん、でもね、
え、学校それやっても学校にたまに行ったりはしないんですか？
たまに行くとこう珍しがられるみたいな、
あ、来たと
か、うん、何してんのって言って、いや別に
普通に登校してるのに何してんのって言われる、
あと文化祭だけ行ったりとか文化祭で僕晒し者になりましたからね。
なんで？
なんかね、文化祭で何やるかって会議があったんですよ、
うんうんうん、
学級会議が、
うん、
その時にライブやろうライブって言って、
うん、
でそしたらな、まあ要はほら学校にめったに来ないやつが、
はいはい、
うん、そんなライブとか言い出したから、
う
なんですかね、じゃあもうこいつら、こいつにやらせちゃえばみたいな感じになったんでしょうね。僕のワンマンショーになりました。僕のクラスが、の出し物が、
それがミディの最初なんだ。
ええ、筋肉少女隊をカラオケで歌ったりとかするわけですよ。机の机を並べたステージの上でそれなりに客が見に来るってであんまり恥ずかしくもないっていう。
あ、恥ずかしいです。
どうせもうやめるからいいやって好きなだけ金賞を歌って、
うん、ワンマンショーですね。
ワンマンショー、
ワンマンショー、
うん、で高校辞めたんですよ結局半年で、うん、辞めた後で社会科見学があるって言って、でその時に高校の時の連れが社会科見学があるらしいから、うん、あれ鎌倉かな、うん、遠征行くみたいよって言ったら、うん、俺行こうとか言って、
なんで辞めたのに
辞めたのに行くっていう私服で、
私服で、
うん、でビール片手に、うん、あのそ担任の前に行って、うん、チャースみたいなすっげえ嫌な顔で見られましたけど何しに来たんだみたいな顔されて、
なんだろうね、それ
。いい思い出ですよ。本当ね、うん、ダメな少年青年時代でしたけどね。うん、まあ、今なんとかなってますね。
なるほど。まあね、辛い、辛かった。つまんなかった。いじめられたとかなかった。
中二病こじらせてたんでしょうよ。ああ、いじめられるわけねえだろうな。
いじめられっこ。
それはそれでね、うん、あったら面白いんだけどね、そういうエピソードが。
いや、逆に俺は、うん、いじめられっ子は学校を辞めてもいいと思いますよ。
いじめられっ子ほど辞めないよね。
だよな、うんうん、いじめられっ子は辞めないとおかしくなっちゃいます
よ、ね、でもいじめられっ子ほど学校、まあだからまあ気が弱いからいじめられるわけじゃん、うん、で当然ほら親に対してもう学校辞めるとも言えないわけじゃないですか、う
ん、親がね多分強いんだよ、そういうや
つはな、うん、いじめられっ子ほど学校に行ってどんどんこじらせていくわけですね、うんうん、やめちゃっていいよ別に今別にね学歴 あろうがなかろうがね、うん、ダメなやつはダメだし、うまくいくやつはうまくいくよ。
まあな、
うん、ね、一流企業とかに勤めたいとかじゃなければさ、うん、例えばまあこの番組聞いてるやつなんでみんな中二病こじらせてさ音楽でなんとかしたいとか思ってるやつばっかだろ
偏見だなそれ
将来クリエイターで食っていけない、デザイナーで食っていけないからとかさIT で食っていけないとかそういうやつばっかだろだったらもう学校やめちゃっていいよクソの役にも立たないから
ひどいこと言ってるぞ今
でだったらその学校やめちゃって自分の好きなこと、うん、例えばまあ IT とか進みたいんだったらずっとコンピューターいじったりとか、うん、ね、DTM やりたい、あれ音楽で対戦したいと思ってるんだったら一日中曲作ってるとか、うん、それでもう青春を費やしち
ゃ
った方がいいよ。
だからその会社入るときに、うん、あの昔の昭和の会社っていうのは学歴で取ってたわけですよ、
うん、そうですよ。
今は違ってて、
今は違います、
まあ、そういう会社は残ってるけど、うん、そいつが何を作ったかとか、うん、今誰でも、ね、iPhone のアプリでも作れる時代じゃないですか、
うん、
ね、ムービーだって曲だったら何でも作れるし、うん、だからこういうものを作りましたとか、うん、私はこういうものを作れる人ですっていうアピールの方が学歴より全然強い
んですよ、うん、全然いいですよ、うん、だもう自分の能力ですから、うんうん、世渡りっていうのは全て自分の能力がなかったら世渡りなんかでできないんですから、うん、会社で雇われて一生こきつかれて終わるだけですよ。それでいいならそれでいいんだけどさそういう人は多分うちのリスナーにはいない。
何の人生しないのこれ
あんなリスナーいるわけねえじゃんこんな番組もうちょっとちょっとは
どういうことや
ちょっと人生を踏み外しちゃった人ばっかりで聞いてんだ、
う
ん、
そうなのこれそうかな。
いや、そういう人だけでバブルビートがみんなに興味持たないよ。
まあそうか、うん、片の人間が聞かない、
片の人間が聞かない、
機械音楽やってる
ダメ人間ばっかりだと本当ね、今だから若い子でもし本当高校卒業しようかどうしようか、高校も行きたくねえな、大学行きたくねえな、かったらいいなと思ってて、うん、自分でやりたいことがあるんだったら、うん、もうさっさとやめちゃって、うん、きっぱりやめちゃって、うん、自分でやりたいことだけやってた方がいいよ。
お、
うん、それが将来につながるから、
つながるから、うん、なるほど。じゃあ皆さんその迷ってるやつは、うん、とっととやめて、うん、好きなことをやれと。
責任は持ちませんよ。
責任は
責任は持ちませんよ、うん、それで後でね、あの時ミディの言うこと聞いて学校辞めたら俺今ひどいことになっちまったぞって言われても知らないよって言うから俺
まあそいつは言い続けるだろうな、あの時
ミディそれはお前の努力が足んなかったんだなりお前の才能が足んなかったんだなりして相手しませんから、うん、それは知りませんけども、うん、辞めちゃっても別にいいよっていう話です。
まあ逆に、まあ、どんどん勉強したやつはどんどん勉強して、うん、あのいい大学行ったらいいと思いますよ。
うん、全然それでいいと思うよ、
うんうん、
まあ、そんなリスナーがいるとは思えないけど
まあでも大学にしかないものがいっぱいあるからな。
それはそれでな、
うん
うん、大学 その、まあ、友達を作りに行くでもいいよ別に、
うん
うん、
まあ、それはね、あの大学っていうのもその一つの環境なわけで、あそこでしか習えないこととかも結構あるから、
うん、別に学歴自体を否定してるわけじゃない、
うんうん、まあ、だから、自分に何にも必要ないと思うんだったらやらない方がいいっていうことな、
うん、そうそうそう、うん、いやいややってもいいことなんかねえんだよってことです。
そうそうそうそう、
どんなことでも、
はい、
はい、
ということで、
ということで
なんだこの説教は
本当ひどい番組だってきたな
老害みたいになってるな、
老害の番組だね、
老害だよなこれ ちょっと
平成生まれが聞くのが辛いっていうね。
なんで説教したの。
しょうがねえよ、30も後半になってくると
説教臭くなっていくんだ。
まあそんなわけで今日のゲストもですね、はい、そんな好きなことをやりすぎてこじらせてそういう方がいらっしゃってますけども、
はい、今日はですね、ピープズレコーズで、今自由惑星音楽連盟っていうですね、はい、新たな、活動をしている、はい、あのスピードキングレディオでもですね、何度か出ていただいて、
大きく話題になった。1回出てもらってます。
1回出ます、はい、この番組2回目です。
2回目ですね、
はい。アジアの方といえばこの方、足立拓夫さんです。
はい、どうもお久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。はい、
足立です。
お久しぶりでございます。はい、足立さんも波乱万丈な反省を送られているようですが、
はいはい、いやいやいや、私は学歴ありませんから
学いやでもその分もうね、いやいや
私最終学歴が小学校です。
出た、ほら上には上がそうですよ。
いまだに会ったことないですけど、はい、
韓国語も、韓国語も中国語もペラペラっていうね。
いや、なんでか知らないですけど、学校行かなかったら中学校卒業させてもらえなくてですね、助成金扱いに、あの
病気、中学助成金
病気とかでたまにいるんですけどね、うん、あの1年も行かないし、あの病気とかで、そうすると助成金扱いになって中堅を受けるっていう、
中堅、
そうそういう中堅とか、
中堅
大堅みたいなも
ん。でもそれ、多分もう今は多分ないと思うんですけど、この時代、田舎の九州というところでは、なんかその習慣が残ってたのかで、は
い
は
い、中堅ですか、は
い、初めて聞いた、
初めて聞いた、
うん、そういうのがあるんだね、
であの
修学歴、小学校ですよ、
あの台湾とかですね、もう学歴 100% 社会なんですね、
う
ん、
あそこ、
そうなん
ですね、大学がもう全部 100% いけるようになってるんで、なので、なんか、やたらとなんか学歴欄があるんですね、うん、何やるにも、でそこに本当にあの小学校って書くとみんなで、ね、うん、えってこれ冗談ですかみたいなこと。
いや国が違うんだ、日本はそういう国なんだ。
いやいや、ね、怠けないでしょみたいなこと言われるんですね。だからもう何でもいいから適当に書いてくれと、あ、はいはいと。
なるほど、
なるほど。
台湾は本当ね、塾とかあるじゃないですか、台北京のところに。で、こう、激しいっすね、塾見てると、塾のなんと卒業生の偏差値みたいな、どこ行ったかみたいなのが、壁一面に
ありますね、
貼ってあって
、台湾とあと韓国が、いわゆる大学 100% なんですよ。
はいはい、
いわゆる進学できる率が、いや、ね、必ずいるんですけど、定員が 100% あるので、だから学校、大学出たというのは何の価値もないんですね。
なるほど、
どこの大学
で
何を勉強したかっていうのが重要になるという、ということですね。
日本の高卒みたいなもレベルなんです
ね。そうですね、そうですね。
それは行きたくなくても行く感じなんですか。
はい、いや、行かない人はいることはいるんですけども、行かないのは結構もうやばい感じで、うん、行って何をやったかっていうのが重要っていう、うん、
なるほど、
ですね。まあ、そんだけ、まあ、でお金ない人はちゃんと奨学金が出るようになってまして、
うんうんうん、
全然日本よりが進んでる部分は、
なるほど、
ね、日本はお金なくて大学行けないって
、あります
ね、あの国ではそういうことはないですね、う
ん
う
ん、学歴社会ですね、
学歴社会ですね、
激しいですね、
いやいやいや、
意外ですな、
うん、いやいやいや、はい、まあまあまあ、あの韓国は、はい、韓国であれなんですけども、うん、あのもう一個ですね、大学と言いますと、うん、はい、あ、待ってか、その前に名刺を渡した方が
良
か
ったでし
たっけ、はいはい、今日ね、足立さんの新しい名刺
を頂いたんですけど、自由惑星って書いてあるね、はい、あの前以前に頂いた名刺はピープルズレコードっていうあのインディーズレベルのね、はい、やってらっしゃった名刺なんですけど、はい、それも載ってるんですけども、新しいあの活動を去年から始められたということで、その名刺になっていた、
はい、
この
名刺の裏にですね、
細かい文字がいっぱい書いてる名刺なんですけど、
足立さんのその各国にある事務所がね、5カ国あるんですね。
6か
6です。
6地域ありますね。はい、
まずまあ日本、
うん、
大阪、あ、日本だけで3つあるんですね。東京事務所、大阪事務所、琉球事務所、
うん、
で台北、
うん、
台湾ですね、
うん、
で香港で、中国多いですね。北京、上海、
これはアモイって言いますね。
アモイ
で武漢、
武漢読めない。重慶は重慶ですね、はい、
うん、
でこれは
西安、
はい、
福州、広州、
はい、
読めない。
ネイハですね。
ネイハ、
はい、南京、
南京
コーヒー、
コーヒー、はい、でその下がこれソウルでいいんですか、
はいはい、
ソウル事務所、はい、でその下なんですよね、問題は、
うん、はい、
ピョンヤン事務所。
いやいやいやいやいや、
ピョンヤン事務所、
ピョンヤンはあのいわゆる北朝鮮のピョンヤンですよ。
もちろんそうでございますよ、はい、いや、念願叶いましてですね、10年間ずっとあの北朝鮮に事務所を作りたいと思って、
うん、
やっと叶ったという、
はい、おー、で作れるもんなんですか、事務所、
まあ、向こうの人と提携してるっていうことで、要はあの音楽イベンターみたいな人がいるんですけど、その人がこの連盟に参加して、その人の持ってるピョンヤン事務所が、まあ、この連盟のピョンヤン事務所になったという、
おそらく日本人でピョンヤンに事務所を構えてるのは足立さんが初めて
なんですよ。一応北朝鮮と取引しちゃいけないことになってますね、今の、今経済制裁で、
はい、なるほど、
そこも自粛勧告で、
はい、そうそう、ピョンヤンで商売しようと思いませんもんね、
はいはい、前のパソコン輸出して捕まった おじいさんがいましたけど、ついに1週間ぐらい前ですね。
あ、ピョンヤンにパソコン輸出して捕まった、
あの在日 ちの人で、はい、
個人的に、はい、ってことですか。
いや多分もちろんそれはそれなりにあったんでしょうけどね、
ごそっと持っててやっぱ使った
んですか。多分何十台か輸出して中国経由で、で捕まってましたね、新聞にも載ってましたんで。いや結構恐ろしい、
恐ろしいですね、はい、怖いですね、
はい、じゃあ私はピョーナ、何やってるんですか。
いや もちろんそれはあの音楽のビジネス。
音楽だったら大丈夫ですかね。
北朝鮮の音楽 CD を日本で唯一、日本に輸入して、流通にまで載せてタワレコにも流通させてるという、はい、アマゾンとか、はい、アマゾンで検索して出てくるとうちの CD 大体出てきます、ね、
はい、やってることはスパイですね。
これはだから向こうのものを輸入しちゃいけないって法律に引っかかってるんですけど。
そうですよね、はい、で音楽スパイですよ。で
この間も、はい、でちょうどだからこの間、秋ぐらいですかね、北京でまた仕入れてきまして100枚ぐらい、大使館まで行くんですけど、はいはいはい、大使館で直接受け取ってですね、で写真撮っていろいろアップするじゃないですか、そうするともう、もうバレバレなわけですね、北朝鮮のものを勝手に持ってきましたよ、そうすると結構電話もかかってる、
電話もかかってる、はい、どっからかかって
る、はい、いや北朝鮮から物買ったんですかみたいな。
あ、それファンから、
リスナーから、いやいや要するにその経済制裁されているところから、
公安、公安みたいな、
公安みたいな、
そっちあれですね、ゴルゴみたいな人狙撃されそうですね。
いや狙撃してされる方がいいだったらいいんですけどね、なんか話を聞きたいっていう話がよくあって、
ああ、はい、反取材みたいな感じなんですかね、
はい、いやいやいやいや、
北朝鮮事情にやっぱ精通している人みたいな風に思われるってい
う、ね、そうですね、多分昔は結構いたと思うんですけど、やっぱどんどんどんどんもう、うまくいかなくなってる人が多いらして、うん、特に直でやってる人がもうほとんど今全滅状態になって、例のマンギョンボンゴが動かなくなったりで、その中で在日朝鮮人の方っていうのは、うん、やっぱり中国がすごく苦手なんですね、
うん、
まあ、言葉の問題もありますし、なので直でやってるルートが全部潰れた中で、中国経由で何かやってるのって私ぐらいしかいないみたいで、
なんかルートがどんどん減ってると。
そうですね、でまたそれもコンピューターの精密機器のやってるとやっぱりまずいんですけど、音楽 CD ぐらいだったらまあ、そんなに害がないということで、もうあっちゃこっちゃからですね、いろいろ。
なるほど、なるほど。いつ聞いても面白い話しか出ない。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。
だってピョンヤンというと、はいはいはいはい、最近ね、大きなことが北朝鮮で起こりましたね。
はいはいはい。
キム・ジョンイル
総書記さんが、
はい、
あなんか死んだってやつですね、はい、はい、
あれは死んだ日がなんか発表とずれたみたいなのありましたけども、日本での報道はまずそのまま信じていいもんなんでしょうか。
日本でどう報道されてたんですかね。
うん、普通に亡くなったっていう、まあでまあ、うん、国民は皆から死んでおりますっていうそのまんまです。
いやこれ結構ポイントがあるのはですね、だいたいアジアはどこの国も旧正月っていうのがあるんですけど、北朝鮮と日本だけは旧正月の習慣があんまりないんですね。北朝鮮最近ちょっと復活しましたけど、それでも新年1月1日が非常に重要 で、はいはいはい、で1月1日には国の指針を発表するんですね、あの国は。それで1月1日の指針を発表する前に、あのタイミングで死んで28日まで喪に服すと、で29、30、31と間を空けて1日にキム・ジョンウン、あの息子の新体制発表と、こんなすごいベストタイミングに死んじゃうというのはすごいなと。でまた12月の頭には中国資本のスーパーマーケット視察行かれてるんですね、だからあれから2週間も経ってないのに、随分となんか業態急変されたなと。であの人が本当に体壊した場合はですね、もう本当ありとあらゆる手段で治すんですね、だからそんな2週間前まで歩いてた人が突然死んじゃうってことはなかなかないと思いますし、なおかつ死んだら死んだでその後の全部の権力体制がありますんで、やっぱり何ヶ月か絶対捨てられる、だからあの時期に死んだとは絶対ありえないっていうのは、これもう世界中 の、そちら あの方々の共通認識かと。
ちなみに安達さんはどう読んでます、
はいはい、いやそれがよく分かんないですけど、死んでるのは間違いないですね。
死んでるのは間違いない
んですけど、
死んだタイミングが、
いや本当よく分かんないんですけどもね、いろんな意見がある中でも一番、私に近い人がいつも言ってるのは2008年の夏ぐらいだっていう話が一番
ずいぶん前じゃないですか。
あの頃ちょうど半年間ぐらいちょっと同棲途切れたじゃないですか、でそっからずっと同棲があるんですよね、間空いても何週間ぐらいしか空いてなくて、だから、まあ、その後の可能性もないわけじゃないんでしょうけども、一番自然なのは半年間同棲が空いたあの時期だと。
あ、急になんか表に出てこなくなった時っていうのがありましたね。
そうです、そうです、ね、であの時はもう死んだって噂が散々立ってですね、
まあ、日本でも立ってましたね。
そうです、そうです、半年経って出てきたから生きてたじゃないかと言うんですけど、だいぶ風貌が変わってたと、
げっそりしてました
もんね。げっそりとですね、はい、でも今にも真相ななんかフラフラとなんか歩いてるというのにもかかわらず、なんかこの間よくあっちに中国の人が行ったりとかすると一緒にお酒飲んだり、この間ロシアまで行ったらなんかプールで泳いだりしたという話があって、あの人は一体健康なのかすごい体悪いのかよく分かんないという
じゃあこの3、4年のキム・ジョンイルはもう影武者だったと思う、
という話がめちゃめちゃ多いですね。その 影武者がいるってのは多分間違いないんですけど、何人かっていうので、なんか2人から3人ぐらいっていう、
は
い、
そんないっぱい
話が出てるんですけど、要はもうほとんどなんか毎週あちこちスタジオ行ってるんですよ、なんかあちこち。あれ健康な人でも多分相当その新幹線走ってるわけでもない
です
から
ね。ですよね。
結構疲れるはずなので。
ジョニーさんは飛行機嫌いなんですよね。
あの人はあの昔に乗ったことあるんですけども、若い頃は、うん、それ以降はもうほとんど乗らない人で。
鉄道で行っ
ちゃう、ね。鉄道ばっかりで、はい、鉄道オタクっていうね、はい。あの鉄道マニアの代表で、あの大、うん、国家元首になっても鉄道にしか乗らないという、はい、
なるほどな。
そういうあれはまあ暗殺を恐れてという、あのですね、
安全だから、
あの人が電車動くとまず最初にあのおとりの電車が走るんですよ。
おとりが走るんです
よ。おとり
で、まあ、なんかその、で、その、でまた後ろからもまたこういうの電車が走って
くる。本当にゴルゴみたいです。
いや本当にこれ有名な話ですよ。だからあの沿線は全部も通行止めになったの。ロシアに行ったら地元の住民がカンカンに怒るわ、中国に行ったらまた地元の住民が要するに、まあ、交通が麻痺するってんでぶち切れるわで、もう本当もう、あのもう厄介もな
す
でも
いいめんどくさいですよ。
それは2008年に仮に死んだとして、はい、影武者でもおとりを先に走らせて影武者が後ろに乗るみたいな感じなんですかね。
いやまだあの人公には言ってないですからね、今回。あのあてか、あ影あ息子じゃなくて本人ですね。影武者かどうかは分かんないです、
分かんないです、
ね、あっちに行った人が本物かどうかは分かんないですけど、多分2008年以降は、あの健康なんですね、すごく、あのいろんな意味で、まあ、だから多分もし2008年死んでたんだったら間違いなく影武者ですし、そうでなくても例えばこの間ロシアでプールで泳いだのは間違いなく影武者じゃないかなと
思う。泳ぐ子だねえよな。
ただでもこれは本当にごく YouTube しか知らないみたいですので、だからもうほとんどの人は本物と思って扱ってると、
まあ、まず日本のメディアでは流れない情報ですからね。
いやもちろんもちろん、
それなんてことバセルポッドキャスト。
バセルポッドキャスト。
いや
影武者は、はい、あの本人が死んだ発表された後どうなっていくんでしょうね。
いやなんかですね、それはあの結構メイク、特殊メイクとかしてるらしいんです
。
整形だけじゃなくて、
人前に出るときはもう
やっぱりそれなりに加工してるらしいんで、なのでそれを全部取っ払っちゃうと、まあ、やっぱり誰か分かんなくなると、まあ、よく似てる人だなぐらいに。
へ
でもう一回整形とかしたりとか、
うわ
もうできるって話なんですけど、ことを言ってる人もいるんですけど、あの本物の葬式と一緒にあの闇に葬られたっていうことを言ってる人も、
葬式も行われちゃって
る。どっちかは分かんないですけど、まあ、ただあのそれなりに影響力があった人なんだろうとは思うんですけどね、そういう立場にいたわけですから。
なるほどな。
どっかで隠居、あの隠居されてるかもしれない。
隠居しててほしいですね。
あの多分何年か経ってから、あの体制崩壊してから、あの俺が極め影武者だったぜと、あの、ね、イラクとか
ブブカとかで書くんですね。ブブカ、はい、
ブラジルで農園やってるとかな。
そうそうそう、
うん、そうい
ういやごますますゴルゴっぽくなって
きた。ゴルゴっぽいね。
まあ、サダム・セインさんも4人いたらしいですからね。
ああそうですね。
なのでまあそういうのはよくあるパターンで、
うん、こういう国際情勢はね、結構そういう嘘がねいっぱいありますからね。
いや
いやいやいやいやいや。
でまあ、そのキム・ジョンイルさん亡き後、後継者問題みたいなのがあるじゃないですか、
はい、
で一応キム・ジョンウン、
ジョンウンさんですね、
ジョンウンさんになったと言われてますが、それとは別にあのジョンナムさん、
ジョンナムさんいいですね、
いたりとかしますけども、でジョンナムさんもなんかね、あの印象ですけど、なんかいいやつっぽくないですか、
はい、いやいい人ですよ基本的に、
ね、なんか、はい、あちこちうろうろしてますよね、
あちこちうろうろしますよね。
いやマカオにいますけど、はい、いや私のマカオの友達が友達でしてですね、
はい、友達の友達、
もしよければ会いたければ会えるんですけど、
マジっすか、は
い、これゲスト呼びましょう。
あっちまで行っていただいて、であの一回宴席一つ設けていただければセットできるんですけどね、
やばいですね、
まあ、本当にやりましょう。
ただあの一応でもお金がかかるから、宴席分かかるっていう、
あ
招待してあげれば喜んできてくれる、
ああ、はい、養老滝とかじゃダメなんです。
もうちょっといいとこがいい、
笑われちゃう、
あのマカオのせめて、はい、あのビリズボンホテル の、うん、あの一応あのレストランあたりだったら、
あ高いところだ、
はい、あまあ、そんな高くないと思うんですけど、ね、はい、
いや僕マカオね去年行ったんですけども、
あそうですか、はいはい、
リスボアっていうグランドリスボアっていう、
ね、そうですね、はい、
でっかい感じのがあって、はいはい、で、その1階にいろんななんか店が入ってて、
そうですね、はい、
でそこ あのジューススタンドがあって、はいはいはい、そこでジョンナムさんが毎日キウイジュースを頼んで飲んでいると、
はいはいはい、
っていう情報があってですね、
その近くのレストランとかでいいんじゃないですか。
いやでそこまで僕行って、キウイジュース頼んで飲みましたからね、同じとこ。
最近いましたか、ジョンナムさんは。いや結構あそこよくいる、よくいるんですよ、
ジョンナムと間違われたとかないの。
間違われた。
いや結構、ま、いや真面目にですね、あの、グランドリズバーのレストランで、はい、ジョンナムさんを接待してくれるスポンサーさんを今募集してまして、あの、真面目に会ってみたいんですけど、はい、
そんなになんかフレンドリーっていうか誰とも会う
人、いやてかもちろんちゃんとセッターの間に入ってる人がいました、ね、うん、韓国人の実業家とあと日本人の実業家のおじさんがいまして、うん、その辺にセットしてもらって怪しくないようにしなきゃいけないっていう、で例えばもしバブルビスさんが行かれるならば、
う
ん、あのちょっとなんかスーツかなんか着ていただいて、
あそうだけで会えるんだ、
立体貿易かなん 加してるみたいな、そういう。
でもジョンナムさん側にメリットないじゃないですか。
いや、あの人はとりあえず話を聞くだけで
いいの、
あの結構見聞を広げるみたいな、例えばだ台湾の話とか
を、ね、いい人だな、なんか
あの、あの何だか貿易会社の名刺でも作って持っていけば、それっぽくなるんですよ。今ここで言っちゃいけないですけどね、まあ、
これ食えますかって名刺作って持ってたやん。
いや
なんか気軽さが日本の芸能人ぐらい気軽さが
芸能人
は気軽いよ、結構そのくらい気軽な人ですよ。あの人はかなり気軽な人ですよ。
へえ、そんなフランクなんですね。
ああ、そこまでフランクだと思わなかった。もっとなんか、酒場のおじいさんかなんかにこう声かけて、そっからこう地下で連絡がいってとか、そういうややこしいことやんないと会えないぐらい
とは。あの人はもうすんごい派手な生活してますんでね。
もうセレブ。
だから人間としてはいい人だとは思うんですけど、まあ、性格的には、だけどまあ生活はともかく激しいですね。もう浪費も浪費もいいとこで、あの愛人もどんなギルか分かんないぐらいの、
は
い、孫にいる人は全部愛人ですからね。本妻さんは北京に住んでるはずです。
うわ、
は
い、すごいな、
ね、すっげえお坊ちゃんなんですね。
本物のセレブ。
完璧な完璧なお坊ちゃん、
完璧なお坊ちゃんだ、
はい、
でそのお金はどっから来てるんです
か、ね、いや当然あの本国から来てる分とあと中国政府が援助してる、
援助するん
だ、保護してるんだ、はい、中国政府はあの人についてほしかったんですよ。これはもう有名な話ですけど、はい、要は経過改革開放してほしいということでですね、う
ん、でも一応ね、今はジョン・ウンさんになって、
はい、ジョンさんになりましたね、はい、ジョンナムさんだからもう多分復権の可能性はないですね、
うん、
もうマスコミとかで公に批判してますんで。
なるほどな、
はい、ジョンナムさんがもう、いや俺そんな器じゃねえからやりたくねえよって感じで、
いやというかもう拒絶されたような感じですかね。要するに中国の傀儡なんですよ、あの人は。あの人が作ってことはもう中国政府の言いなりになるというのはもう誰にも見えてて、朝鮮政府はそれを拒否してると。だから中朝関係って実はかなり良くないんですよ、
あ
かなりかなり、なのでですね、でジョンナムさん、あ、ジョン、ジョンウンさんですね。
ジョンさん、
いやもうあの人ほど素晴らしい、あの多分歴史に残る指導者だと思うんですけどね。はい、
あの、そうなんですか、足立さん的に。
いやてか普通にだからあの人の顔を見てですね、
うん、
あのいわゆる2700万人かの、うん、あの、
はいはい、
もう世界で一番貧しいと言われながらも、うん、あの崇高な主体思想を持った、う
ん、
あの国の次の領導者様が、うん、あの顔ですよ、
あの顔です。
まあ、面白い顔してますよね。
あれ見て、おお、偉大なる領主と大青年大将様と、日本人で思う人は多分まずいないだろうなと。で中国人 の、 あの大陸も一応共産主義ですけど、一応建前は共産党やってますけど、多分13億人中1人も多分いないだろうなと。なんじゃこりゃと、本当はどっかのお笑い番組ですかと、いうので、韓国人も多分同じく思ってるでしょうけども、で地元の朝鮮2700万人の人民の皆さんはどう思ってるかと、言うまでもないじゃないですか。なんだこいつはと。
一応なんですけどね、サモハンキンポンみたいなもんですからね。
いやもうあのガキって言われてますよ今、
ね、子供ですね、確かに若い、顔が若い。
北朝鮮調査の中でもディスられてる、
金一族のガキみたいな言われてますね。
ちょっと待ってください、北朝鮮 の、
はい
はい、の今いる皆さんが、まあ、キム・ウィルソンから始まって、
はいはい
はい、ジョン・イル来て、はいはいはい、ジョン・ウンじゃないですか、
はいはいはい、
その3人の評価っていうのはそれぞれ どんな感じなんですか。
いやてか一応あそこは共産主義なんですよ、
うん、
それも中国とかよりもずっとそのいわゆる、真面目にやってる共産主義なんですね、
うんうん、
だから共産主義というのはまず血統とかそういう身分制度を否定しまして、うん、王朝制とか封建制を否定するもんじゃないですか、
うんうん、
だからキム・ジョンウン・イルさん、うん、この間死んだあのお父さんは、
うん、
要は20年ぐらいかけて、
うん、
要は党の中で散々いろんなことをやってきまして、うん、特にあの芸術方面かなり貢献して、
うん、
要は革命オペラとかいっぱい作って、ね、昔の功労者を称えるようなあの、
うん、
戦争時代のですね、ともかくあのいろんな人から支持をされて、
うん、
まあ、実際にはやらせももちろんあるんですけども、
うん、
要は偉大なるあのキム・イルソンの後継者がたまたま息子だったと、
うん、たまたま
息子だったと、
うんうん、
別に息子じゃなくてもよかったんだと、
うん、
ただやっぱりさすがあのこれも 何かのやっぱりあの血統だと、血統ってわけじゃないですけど、やっぱりそのお父さんの血を引き継いでると、
うん、
この人に変わるほどのものはいないぐらいにお膳立てされて20年準備して出てきたわけですね、
うん、なるほど。
それに対して今のジョンウンさんも一応同じことをやったわけですけど、1年しかないんですよ準備期間が、
うん、
じゃあ1年で何ができるかと、ていうか年がまず27歳かも
28だかそんなもん
ですよね、
うん、とりあえず言ったことはまず2歳であの射撃を覚えましたと、うん、であの5歳でもうあの射発百中の名人になりましたと、
だいぶ嘘くさいですね。
12歳ぐらいの時にはもう砲兵学をマスターして、
うん、
13、4歳ではもうあの軍隊の最前列での砲兵を指揮してたと、
うん、
でこの間の韓国の院長の近く の、 あの島ぶっ壊しましたよね、あのなんかボコボコにしましたよね、 あ、 の、
うん、
あれは全部ジョンウンさんの指令でやったと、あとは韓国 の、 あの軍艦を一つ沈めましたね、
うんうん、
あれも全部ジョンウンさんのおかげだと、
うん、
その他もろもろ何もかもがもうあのいわゆるあの風貌で世界一の天才天才となんか、
うん、
いうことをそれも あ、 のありえないぐらいにですね、うん、2歳でなんかなあの拳銃撃ったとかそんな、うん、どんなバカがそれ信じるんだって
まあ、ね、そんなことは、ね、ありえないことばっかりですよ。
でも、ね、分かんないですよ、全部真に受けるところから始めると。
いやで、朝鮮の人たちがすごい洗脳されてるような人たちだったらいいんですけど、あそこの人たちってどちらかというと韓国人以上に自分の意識を持ってるんですね、うん、要するにこれはあの社会主義の、うん、教育体制がそういう体制でして、うん、要はあのあまり日本人とか韓国人は勉強しないですけど、うん、まあ、社会主義の国は弁証法というのを勉強するんですね。
弁証法、
弁証法というのは、はいはい、物事すべてに対して根本から見直していくような、うん、ヘーゲル哲学とかあのギリシャ哲学から来ているものなんですけども、うんうんうん、それでか、ま、あの考えれば要は、うん、キム・ジョンウンって人がどうしてあそこにいるんだっていうその元をたどっていっても何の道理もないわけです、うん、ロジックが合わないとか、うん、そういう言い方をあの中国人はよくするんですけど大陸の人は、うん、北朝鮮人も同じような言い方をするんです、ね、うん、でまたその年功序列とか血統支持とかも全部あの国は否定してるわけですね、うん、でどの要するにあの根拠を持ってあそこにいるんだという、う
ん
うん、それがないわけですよね。
みんなみんな洗脳されてるわけじゃないんですね。
血統、偉大な血統はなんか継承されるとか、うん、そんなことを言って、うん、言えば言うほどどんどん評判されてると、うん、
なるほどな。
だからどちらかというと他に人がいないんで、うん、あのもう私何もできませんけどどうか皆さん助けてくださいみたいな言い方した方がまだ良かったんです。
なるほど。
特に今あの人民から突き上げられてますよね、うん、それだけじゃなくて軍人から突き上げられてるんです。
軍人から突き上げられ
てる。あれはあの大将って軍隊経験がキム・ジョンイルさんは一応軍にいたんですね、でもあのお父さんはでも息子は軍人経験が一度もないのに、はいはい、あの軍服着て大将なんて言ったらそれは地元本物の大将さんがそれ怒るわけですね。あの
ワック軍人見直しですよね。
なんだこいつはと、
ね、じゃ下手したら軍部がこう覆してくる可能性とかもあるわけです、
うん、いやだからとりあえず今抑えてますけどね、うん、あのでだから軍服着てほとんど着てないじゃないですか。 あれ着ると殺されやばいんですよ。やっぱりそういう
そうなんだ。やっぱりちゃんとしたなんか由緒っていうか、うん、ちゃんとした人が着ないといけないものじゃないですか。
いやだから例えばイギリス の、 あの、ね、なんだ皇太子かなんかが今フォークランドがどっか行ってあの、うん、ヘリコプターのなんか掃除やってるとか、うん、あるんです、うん、あれは要するに王様になる人は必ず軍の上に立たなきゃいけないから軍に入って、うん、まずその軍事訓練を受けた。世界中どこの国もそういう順序を踏んでるわけです
よ、ね、なるほど。
だからジョンウンさんも、うん、もうちょっと時間があれば軍に入ってもうちょっとちゃんとやっとくべきだったんだけど、あの風貌であの体格 で、うん、で多分どうせまたお坊ちゃまですからね、うん、あの朝鮮の軍隊なんかでまともにやってきるわけがない、うん、でずっと避けて通ってたりするからもう、うん、こうなっちゃったという。
なるほどな。
そういういやだからもうだからあの青年大将あれは相当やばい
やばい
かなと、はい、
結構立場的には厳しい感じなんですね。
厳しいでしょうね。
厳しいでしょうね。
あとこの間なんか就任してすぐにミサイル2発ぐらい撃ってましたけど、あれ何、
いやあれ多分ただの演習、ただの演習、
ただの演習ですか、
そういう演習は結構ちょこそこやってまして、うん、あの北から入ってくるニュースはあんまり大したニュースないのもあってですね、この間あのコンピューター輸出して捕まったおさんがいるっていう、うん、それはあのキム・ジョンイルが創設した、うん、IT スパイ機関朝鮮コンピューターセンターと関わりがあるみたいな新聞載ってますけど、朝鮮コンピューターセンターってあれ観光客でも誰でも行けるところで、普通にあのあのいわゆる日本で科学技術省、うん、IT センターみたいなそんなところ、
船の科学館みたい
な、そこが週末子供たちいっぱいですよそこにパソコン何時代か送ったら何が問題になるんですか。ちゃんとそのニュースをちゃんと選別しなきゃいけない、
う
ん、
なるほど、なるほど、うん、
まあでも本当その上であの国はあの間違いなくそろそろ危ないかと、
うん、いや今後どうなっていくっていう
風に、はい、4月15日、
4月15日、はい、もうすぐです、
ね、キーポイントでして、これがあの福、はい、強兵大国入りなんですね。
うん、
もともと要するにあの強兵だから強くて豊かな、うん、あの 国、 に国家になるというふうにもう10年ぐらい前から宣言してるんです、
はいはいはい、
まあ、キム・イルソンの生誕100周年ということで、うん、でそれはいわゆるいい食住全部満たしては要は理想国家が完成されますと、う
ん、完成されるんだ
されますと、
うん、まあ、要は締め切りです
散々、はい、あの、散々そう宣伝してきたにもかかわらず何もできてないじゃないですか、うん、でこの間にあの中国に行ったりロシアに行ったりして援助くれって言っても援助してくれなかったんですね、うんうんうん、あの中国政府はあんだけもうあの中央テレビだから鉄の友情とか言いながらも、うんうん、これからの時代は援助は、経済通りにのっとってと、うん、あの市場原理にのっとってするべきだみたいなことを言って、うん、それからちゃんとニュース
になってるんですね。もっとおかしいこと、生意気に
これは返しますと要するにただでは売らねえぞと、うん、そっちにとりあえず荷物送ってやるからと、うん、あそっちで売ってちゃんと金を起こせと、
したたかですね、
そういうこと言って、そんなことできるわけないですけど、うん、贈り物で送んなきゃいけないわけですけど、うん、結局もしょうがないんで、あの中国の圧力に屈しまして、あの平壌の開発権を中国に売っちゃったんですね、
うん、
もう今まではあの田舎の町とかいくらでも開発、あの港とか鉱山とかできたんですけど、うん、平壌の市内だけは絶対に外国人は開発できなかった、うんうん、ものを、まあ、一応あのなんかピラミッドみたいになったらあの廃墟のホテルがあるじゃん、
ありますね、
あれをエジプトの会社が開発するようになったぐらいから、うん、ちょっと状況が変わってきまして、うん、で中国がそこを目つけてエジプトにあの開発権を売ったんだったら中国にも売れるだろうということで、うんうん、それももう町の本当に広範囲なエリア、うんうん、マンション建ててほしいんでしょ、なんか、10万戸のマンションを作ると宣言したのにもまだあのほとんどできてないっていうのもあってですね、 のでその、まあ、建てたいにしようとマンションをと、うん、で人民の生活をよくしたいにしようと中国の資本いっぱいあるよと、うん、いうことでもう中国 の、 あの資本がダーッと去年の9月ぐらいから入ってきまして、うん、あの大体4月ですからもう特貫工事で間に合うのがそのぐらいなんですよ、うん、で今もう町大建設らしい、うん、
おーすごいな
面白いね
やばいなそれが4月この今年の
4月15日に多分間に合うと思いますけどでもそれがですね中国人本当したたかで、うん、出来上がったもの全部中国語で書いてあるんですよおあの表現から何から全部がだからでも一目見てこれ中国人が作ってるのは分かるんですね4月15日にあの約束守ったと朝鮮政府約束守ってちゃんとその強制大国になったぞと、うん、でも人民は絶対どうせ中国人の金で作ったのなるのはもう言うまでもないわけでし
てはい、はい、マンションには人民が住むんですか
いやそれは一応あの国マンションは全部配給制ですんで買わなくていいんですけど
なるほど
いやそうやってだから要はあの国の体制というのは基本的に国民とかそういう、うんあの軍人とかに贈り物をすることで成り立ってる、うん、要はあの自由の楽園って建前は宣伝してるわけ で、うん、で贈り物が届かなくなって不満が出たような人たちを強制収容所に入れちゃうっていうそういう考え方にでも国民全部入れるわけにいかないんで、うん、それもある程度の立場を持ってる人は、うん、なのでそういう人たちへのおべっかだったわけですけどそれをついとうとう外国人に頼るようになったとここにも権威が必要するわけです、ねうんうん、それも目に見えてる問題でいやだからもしかしたら4月15日本当に危ないと思ったらもしかしたら先に逃げるかもしれないですよあのキム一族の皆さん
ああそんなことが
指導者なしの状態になる可能性がある
とそんな空気を察知してなんか突然なんか南が動き始めたと、うん、中国の軍隊が動き始めたなんでだと、
うんうん、でも下手したらそれ戦争ですよね
いや戦争は起こんないと思いますけどね
でも軍部が上に突っ込んなるわけですよね、
要するにあの金一族が捕まっちゃえばもうそこで、うん、シャツとあのカダフィさんの二度前になるかもしれないけど、うんうん、多分逃げる先に逃げると私は思うんですけどね、うん、ロシアあたりに多分
なるほどなるほど
ロシア国境あたり、うんうん、で南からはアメリカ軍と韓国が米軍あの韓国軍が多分動きますし北からの、うん、は中国軍とロシア軍が来て、うん、であの暫定政権みたいな多分軍人やら何やら集まるんでしょうけど、うん、間違いなくそのアメリカ中国にまともに戦って勝てるわけない、うん、
あそこまでバカじゃないってことですねで
多分どっちかが絶対の核施設を抑えに行きますんで先にあの核施設を抑えた方の権限が高くなります、うん、もし南が抑えるか北側が、うん、中国が抑えるかと、うんいうノリですけども、
まあ、北朝鮮の軍部が暴走する可能性はない
暴走しようがないんですだからもうその、うん、
そこまで設備がない
ってです、だからとりあえず飛行機も1回は飛べるようになってるんですけども、うん、飛んだら最後もうあの降りられないと降りたらもう飛べないと
ガラクタじゃないですか
いやいやガラクタだから燃料がない
燃料がないんだ
燃料がないですねであの、機関銃ですか、うん、あれもとりあえずあの1回分ぐらいは撃てるぐらいの弾薬があるんですけど、うん、それ撃ち終わったらもうないんですよ、
う
ん
ああもう戦争にならないね。
軍事練習が要は撃ったことを想定する訓練しかもできてない。あそこは普通の兵隊は
物がないから。
物がないから、ね、撃つ物がないからということで。うんうんうん、いやだからそんな状態であの、うん、あのまだ南だけだったらともかく北からは中国やロシア軍が来るわ南からアメリカが来ってこないんでとりあえずもうあのとりあえず降参しますと。ともかく金一族を殺してくれと。それであの多分あの国連によるまあ共同統治、まあ、いわゆるあの一応あそこは朝鮮戦争継続中ですからね。うん、あの朝鮮戦争のあの条約が全部もう一回戻ってくる。60年以上前の、うん、で多分そういう風になるだろうと思うんですけども、うん、問題はですねその後もうすぐに経済開発なんです要はもう国土ボロボロなわけで、うんまあ、あの荒廃した朝鮮はどんどん立て直すかと、はい、あと世界中の会社が入ってくる中で、うん、日本の会社だけ完全に締め出されると思います、
うん、あら
それはまた何
で締め出すのはどこなんですか
いや多分まずだから中国日本人いらないと、うん、韓国日本の会社いらないと、うん、でも北朝鮮もちろんいらないと言いますね、うん、ロシアも多分あの北方四島の件でまだ揉めてるし、うん、いらないと、
うん、いらないと
でアメリカぐらいしか味方ついてくれないですけど中国ロシア、うん、あの韓国、うん、こんだけ嫌だって言ったらアメリカが OK するわけないじゃないですか、うん、利害関係アメリカが日本の肩持って美味しい思いするわけないですから、うんうん、だから日本なんかほっといていいから俺たちだけで開発しちゃおうぜと、うん、
あそうなっていくと、
うん、そうなると思いますね、うん、
なるほど
なので、はい、21世紀最大 の、 あのフロンティア、うん、あの北朝鮮の開発、はい、これが日本は多分参加できないんじゃないかなと、
まあ、今の日本だと確かに なそこまで体力ないだろうしな
まあ体力っていうかその国際関係の問題、うん、その好き嫌いとかそういう感情論
戦争を起こすわけにもいかないからね
戦争
は
無理だね
いやでもこれでもあの結構日本人は本当にあの鈍感なんですけどね、うん、この朝鮮半島が統一されると、うん、あもちろんすぐにはいかなくて多分何ヶ月か、うん、多分あ何年か1年か2年ぐらい多分置いてたと思いますけど、うん人口7000万人の大、うんで結構でっかい国がここにできるで今までは分断されてたから交通が不便でしたけど、うん、ロシアと中国と全部にあの、うん、あのヨーロッパまでつながる、うん、鉄道もつながると思います、ねうん、あ
シベリア超特急
シベリア超特急です、うん、
大動脈になるから
大動脈
すごいな
でそこでだからあの今までは日本経由で、うん、船で送られたようなものが釜山から陸路で送られるような時代に、うんうん、なるほど飛行機も今全部アメリカから来る飛行機成田の羽羽空港に止まってから、うん、あちこち飛んでますけど、うん、インチョンまで行ってもしくは平壌に新しい空港ができるかもしれないですけど、うん、そこから世界中に飛ぶようにと日本人はアメリカ行くときはまず朝鮮半島まで飛んでから行かなきゃいけなくなるような時代が来るかもしれない、
うんうん、うわめんどくさいことになるな
いやなので今のうちから、うん、朝鮮の皆さんとは仲良くしておくべきだと。
なるほど、
は
い、その第一歩としてこの自由惑星の事務所が、
いやいやそうなんですよ、
平壌にもあるという、う
ん、いやでもそのね仲良くしたいんですけどね、朝鮮の皆さんとは、うん、北京に朝鮮人の友達いっぱいいるんですよ、うん、
はいはいはい、
どうすれば仲良くなるんでしょうかね、これは
難しいですね、
はい、いや日朝関係の問題を解決するべきだと思うんですけど、
うん、
朝鮮と日本で一番揉めてる問題って言うまでもないじゃないですか、
まあ拉致も、
まあ拉致です
ね、そうですね、だからそれを解決させたいんですよ、うん、
あ
で我があの音楽連盟の平壌事務所はその解決を、うん、あの最善最のまず一番最初の仕事と
拉致問題の解決から入って
くる、はい、音楽事務所の業務じゃないです
か、これはですね、だからあのににあの台湾で何か商売したかったらあの台湾の文化を考えろと、
うん、
あの中国で音楽やりたかったらあの、はいはいはい、例えば南京に、うん、もし行ってなんかライブこの間やったりしてますけど、だったらまずあの虐殺記念館行ってこいと、
うん、
いう同じで、もし朝鮮の音楽シーンと交流したければまずあの拉致問題を解決させないとどうにもならない、う
ん、なるほど、まあ、日本人の感情的にもあるかもしれないですもんね、
う
ん、
そうですそうです、
なるほどな、
いやなのでその拉致問題の解決を実は私はもう結構長くやってましてですね、
はあ、
もう3年4年ぐらいは
お
やってるんですけども、
インディスレーベルの仕事とはもう全く関係のないところ、
何屋だったらし
い解決屋さん
いやでそこであのこのラジオのお機会の皆様に一つ お伝えしたいのはですね、
はい、
そろそろ高齢化してきましてですね、あの
誰が
現地の拉致されてる
方々が、
あ、はいはいはい、
でですね、あの、うん、去年だけでも私の耳にですね何人か死んだっていう話が入って
る、ああもう うん、そんな年ですよね、確かに、
うんうんうんうん、なのでこれ本当にですねあの、うん、そろそろ、
うん、
あの解決してあげないとですね、
うん、
あの多分一人も生きて帰ってこなくなると、
あ10年後とかになってくるともう厳しいですね、多分、
うんうん、そうなんですよ、なのでですねあの例えばあの有森なんとかさんっていう、うん、あの全部の名前言うのもあれですけど、
うん、
やったと思うんですけど、ヨーロッパでやらせされたという、
はいはいはい、
あの人は、森首相の時代までは生きてるのが確認されてたんですね、
うん、
でもあの森さんがですね、
うん、
あの G7 で、
うん、
あのドイツで見つかったことにして持ってくるっていうことに、
うん、
あの朝鮮のミスター X と呼ばれる、
うん、
ミスター X とあれば反太平洋アジアなんとか委員会という、
うん、
ところにしたんですけども、
うん、
約束したのをうっかりですねドイツの首相に、
うん、
それを間違えて北京で見つかったことにして市長の拉致被害者戻すんですよってことをドイツの人に話したので、
うんうんうんうん、
したら拉致されたのはドイツで見つかったのは北京と、
うん、
それをドイツの人が何をびっくりしてですね、うん、中国の首脳に話しちゃったんですよ、
うん、
なんか日本の首脳がそんなこと言ったぞって言ったらなんだそれみたいな、
うんうんうん、
で大きな問題になっちゃいまして、
うんうんうん、
でそこでこの話が飛んだ、
うんうん、森さん大バカ野郎ですね
森さんだからな
森さんだからな
一党革命だからしょうがない
で ですが、ね、あと、
うん、
それとかあの最近よくあのなあの前のですねあの、うん、前の前ぐらいあの
うん、
あの拉致問題大臣担当大臣 の、はい、うん、中井さんという方がいらっしゃいました、
うん、
あのキム・ヒョンヒさんが日本に来た時、うん、ヘリコプ
ター
を飛ばして観光させてあげたという、うんうん、
はい、
あの人は個人的に2回あっちに行ってるんですね、
お、
はい、最近前も行って、うん、で前行ったのはあの人満州生まれなんですよ、あの、
うん、
生まれが、
うん、
で行って、で向こうでもまたあのミスター X とまた別の人なんですけど、
うん、
会ってたはずなんですけども、
うん、
それは一切、まあ、個人的に行きましたと、
うん、
でマスコミの取材に、
うん、
まあ、あのセンチメンタルジャーニーと、
うん、
要するに自分の生まれ故郷を見に行ったんだと、
うん、
センチメンタルジャーニーだと言って、
うん、
まあ、で結局何の収穫もなく帰ってきたわけですけど、
うん、
あのおかげであの、うん、私 のあちら方面に張ってたアンテナが全部ぶっ壊れまして、
うん、壊れるんだそれで
なんであの日本の大臣、うん、元大臣みたいなの来るんだみたいな、
うん、
ですね、でさらにはですねあの大臣さ
ん
の秘書官がですね、
うん、
どうもなんかどっかでなんか、うん、なんかやったんですよ、
うんうん、
でなんかあのあるですねある、
うん、
まあその朝鮮絡みな朝鮮絡みな人になんか譲られたんだと思うんですけど、
うん、
なんか名刺をですね、
うん、
あるしに渡しちゃいまして、
うん、
で、あの大臣の秘書官の名刺を持った人が、
うん、
あの中国東北あたりで一回その諜報活動してたんですね、
うん、
それすごい素人の人でその名刺を見せまくってるんですよ、
うんうんうん、
そしたらその私の耳になんかこの間日本の大臣秘書官の名刺持った変な日本人が来たけどあれお前の知り合いかって言われて、いやいや私何も関係ないですよ、
うん、
でそういうことをいろいろやってるうちにですねどんどん警戒心が高くなっていっちゃいまして、東北ルートからの情報が最近全く入ってこなくなってしまったと、
まあ、
もしその、その大臣さんの2回の訪問とその変なおっさんの、
うん、
その情報かあの素人情報活動がなければ今頃もうちょっといい話が入ってきてたはずで、うん、私すごいそれをですね、
うん、
お恨み申しておりまして、あの私のこの3年間のこの情報活動をどうしてくれるんだという、
はい、うん、情報活動って
もうスパイって言っちゃったじゃないですか、
もう、ね、これあのなんでここで暴露してる方言いますと、これも多分あの要は おじゃになっちゃったんですね、
あ
もうこの大きな問題になっちゃって、あの要は あそこにですねあの結構拉致被害者のですね、
うん、
あのいわゆるお子様ですとか、
うん、
あのお孫さんが、
うん、
本人はやっぱり出国できないんですけど、
うん、
結婚した子供もいるじゃないですか、
うん、
で結構年の人はその子供もいたりするんですね、
うん、
結構あの結構それなりにあの優遇してもらえるんで、
うんうん、
東北地方にあるいわゆる学校に留学させてくれるんですよ、
うん、
まあその 要はそこそこな身分だってことで、うん、なので要は2世3世あたりの人は中国国内にいるんですよ、うんまあ、あの東北地方に、うんうんうん、でその人の要は毛髪とかそういうのを持って帰ってこれば DNA 鑑定できるんですよ。
ほう、なるほど。
それで根拠つかめるじゃないですか、うんうん、でそのセットをする寸前にこの辺の問題が起きたんですね。
なるほど、
ね、でもみんな怖がっちゃっても全く、
そんなことが。
そうなんですよ、
ね、全然日本で報道されないですね。それ
で私が聞きたいのはあの日本のそういう機関がありますよね、あの、うん、この拉致問題に対策してらっしゃる方々ものすごい予算を組んでるはずなんですけれども、うんうん、なんで その、そんな間抜けな捜査ばっかりやってるのかなという。
なるほど、は
い、そのものすごい予算を懐に入れて、うん、なんか形だけ動いてるんでしょう、
うん、10億円ぐらいありますよ、
うん、
いやなのでですね、
ですね、
あのこの国の皆さんはあの、うん、ですね、外国に行った時にもしどっかの国に拉致とかされてしまった場合は、うん、あの、もし、なんだ不注意で、うん、あ、自分から進んで変なとこ行って捕まったならば、あの因数がありましたので、うん、自己責任だと言われて、うん、絶対助けてくれませんし、うん、で別に何の自分は悪くもないのにどっかになんか漏らされていたと、うん、しても建前は助けますよと言っても、うん、実際にこのありさまなわけですので、うん、皆さんの外国での自分の安全は自分で守るようにと。
なるほど。
でもまあ万が一北朝鮮で拉致されたら平壌事務所に行けばいいんですよ。
いや、まあ、それはそれで、はい、あ、そうですね、でか、いやだから、そのでこの平壌事務所の代表やってるおっさんがいるんですけど、ええ、その人のすぐ近くにあるのがあの48号病院っていう、うん、あの
48号病院、
どこどんなんとかさんがあの首吊って自殺した病院なんです。
誰？
あの例 の、 あの新潟からいらしたら一番年の若いあの横田さんという
あら、
うん、が首吊って自殺だと言われてる病院があるじゃないですか。あ、うん、あのこの私のこの教員事務所代表は、実を言うとあの朝鮮系なんですけども、今中国籍を取得してる人ですね。だからしょっちゅう私会えるんですけど、でも実家がそこにあってですね、お兄さんもそこに住んでる、うん、ですぐ近くに病院があって、中国で最近あの、まあ、だいぶ前に来て、うん、国籍して国籍してきて、それで最近初めて知ったと、うん、なんかうちの近所のあの病院で日本人の拉致被害者が首吊死んだらしいねと、うんうん、でそこに俺の同級生が働いてるから今度聞いといてやるよと、うん、で聞いといてもらって 1年ぐらい前ですけど、そしたら、うん、あの散々聞いたそうなんですけど、そんな話聞いたことないと、
うん、
ただなんか何年か前に日本の関係者が来た時にマスコミがやったら来て、なんだと、うん、でもそういうのは一切教えてもらえないからと、うん、まあ、何回もしなきゃマスコミがいっぱい来たなと、うん、でもそんな誰かが入院患者が首吊って死んで、それを病院の裏に埋めて、うん、それ何1年後に旦那が掘り返して帰ったのって話全くないよと、あるわけないじゃんと、うん、いうことを言ってました、
まあ、誰かがでっち上げた
話、でっち上げた話なのかな、
はい、
なるほど、
はい、
よ、じゃあ横田さん生きてる可能性あるってこと？
で生存情報実はあの最近までありました。
あ、本当に？
で今もうあのですね、これももうね、あの今ぶっちゃけでですね、あの、この間なんとか大臣があっち行ってまた揉め事起こしたんで、うん、もう今、うん、私 の、 あの情報の売り先がなくなってきてますんで、うん、これは投げ売りしてるということで、あの結婚しましたよね、あの娘さんが、あのキム・ヘギョンさんという方が、うん、
はいはい、
で結婚したってニュースは伝わってきて、拉致家族の会にも来て、それはおめでたいことです、あの、おじいさんたちいましたよね、うん、でも写真が出てきてないじゃないですか、
うんうん、
これは本当におかしくて、もしあの国が日本のまた援助なりなんなり、うん、同情を買うために、まあ、あの拉致の被害者の会を動かすためにですね、うん、まあ、おじいさんおばあさんを同情させるためであれば、うん、偽物でもいいから写真出すはずなんですよ、うん、ちゃんとした結婚写真、うん、で幸せそうにしてる写真を見れば、うん、あの会いに行きたいと思うかもしれないです、うん、それが出てこなかった理由は何かと、
うん
うん、いうのはこれはあの平壌代表とうちの平壌代表、うん、私が勝手に言ってることなんですけど、うん、あの横田さんが写ってんじゃないのと、
は
あ、ああそっか、結婚式だから当然いますわな、お母さんも、
そういうことですね。
なるほど。
でなんでこういう仮説が立つかっていうのは、やっぱり朝鮮というのは国は政府は本当にろくでもないというか、まあ、あの、うん、その社会体制はろくでもないんですけど、すごい人道的な国なんですよ、
うん、
要はあの朝鮮人っていう人民、うん、民族の、うん、ですね、だからそのキム・ジョンナムさんがすごくいい人だというのも別に例外じゃなくて、朝鮮の人って本当にいい人が多いんですね、
うん、
私も向こうに行くと本当に韓国でも全然なんかフレンドリーにお話ができて、
うん、
まあ、その中で要はあの拉致された人たちがわざわざ帰ってきたりするぐらいですから、うん、普通だったらやばかったらもう消しちゃえばいいじゃないですか、それをちゃんと生かしておくというのはそれなりに同情されてるわけで、うん、
なるほどな。人権は守られてる、
まあ、人道ですね、人権じゃなくていわゆる朝鮮、社会、まあ、朝鮮文化の上での人道が守られてる、
なるほどなるほど、
まあ、人としてちゃんと
した方が多いことですね。だから階級社会はあるので、うん、朝鮮ってすごい階級社会があるので、だから本当末端のいわゆるなんか危険分子みたいな人たちはもう強制収容なんか守られてるんですけど、
う
ん
う
ん、自分から悪いことしない人たちっていうのはすごい保護されてるっていう、う
ん、なるほど、
いわゆる誰にでも人権を守るのは西洋式の人権ですけど、うん、あ、東洋式の人道学っていうのはあるんですね、
うん
う
ん、
そう考えると要はあの写真が送られてこなかったのは、うん、要はあのお母さんと本体一緒にいるんじゃないかと、でもそれをごまかすためになんか偽物の兄弟が、うん、あのもうお父さん再婚してと、うん、で弟がいますと、でもなんかあれすごいみんな朝鮮人は見ないんですよ、なんかすごい違和感があると、
うん、
あの映像はちょっと違和感があるぞと、
うん、
でその後全然出てこないじゃないですか、うん、自分 の、 あのママ母 の、 やるあの義理のお母さんの花畑とか、うん、なのであのこういう形を立てたんですけども、これまだ日本のマスコミどこも取り上げて 言いませんので、あの、この話にもし興味がございましたら、あの、はい、当自由惑星音楽連盟平壌事務所まで、ご連絡いただけますか。
事務所までって、
ね、私これ連絡、その代理人が私足立拓夫の E メール、拓夫アットマークフリープラネットドットネット、こちらまでお送りいただければ、
はい、フリーとプラネットの間にハイフン、
はい、ハイフンが入っております、はい、で、あの、提示していただける金額を書いていただいて、うん、あの、メールをいただきましたら、結構面白い写真とかございますので、
このラジオの皆さんいるかな、
いるかな、でも興味あったらぜひちょっとね、そこに足立さんの事務所に、
はい、
問い合わせを解くから全てが始まると、
はい、そうですね、
このラジオのリスナーはサブカルに憧れてるダメ人間ばっかりですけど、果たして工場に食いつく人間がいるのか、
いるかな、
いや、これでもすごいすごいビッグニュースなんだけどね、これね、
いや、すごいですよ、うん、これこういうことを流すのってないですからね、他の放送業とかでね、ま
あ、普通に流せないからね、
流せない、
いやいや、これあの3月4日
圧力かかる
わ、ね、3月4日って聞きまして、私3月2日からまた台湾に行っちゃうんですね、
あ、はい、
なのでこれ流れることは私日本にいませんので、
なるほど、
もし何か問題が起きても私知らないよという、次5月まで帰ってきますので、
我々も知らないって言いました、
は
い、
バブルビーさんと、あの、こちら、はい、うん、あの、もし何か問題が出ましたら私の代理人バブルビーさんということ
で、俺が、
はい、あの、私は完全に僕の名前忘れてましたミディって言います。
ミディさん、
忘れて
る、バブリーさんのフリー付き合いなので、今日はあの、このラジオ放送問題がございましたら、すべてあの責任はバブリーさんの方に、
こっちか、
すべてバブリーの方に、
住所はあの、あの、神奈川県の帽子ということで、
カジガヤの方にいます、
こら、
よろしくお願いいたします。
カジガヤの蕎麦屋の向かいマンションです。
ひどいラジオだな、これ
4月ぐらいに殺されてたら笑った
よ、怖いね。はい、まあ、そういうことでですね、
うう、
放送時間も回りましてですね、
はい、
じゃあ足立さんの方で何か告知事とかありますか。
はい、当自由惑星音楽連盟は一応音楽連盟となっておりまして、はい、あの、今の話は全く、
音楽の話は全く、は
い、全く忘れていただきまして、要は東アジアの統一市場15億8560万人、はい、東アジア統一市場を形成しようと思い、
うん、
あの、今日本の各アーティストさんの、
はい、
アジアツアーを、うん、大募集しておりまして、
はい、
あの、中国、台湾、韓国、その他諸々も、
うん、
大きなフェスバル、その他諸々いろいろ面白いところがいっぱいありますので、ぜひアジアに行ってみたいと思う方は、うんうん、ぜひあの、私の方に、別に北朝鮮にすぐ行けとは言いませんので、
はい
はい、あの、どうぞ、こぞってご連絡をいただけました
ら、なるほど、
と思います。タクオアットフリーハイフンプラネットドットネットです。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで、
我々も中国でライブやりましょう
やりましょう、何か、
はい、そんなわけで、
我々告知の方ありますか。
はい、この間何日だっけ。
4日、
3月19日、うん、エクストリームハード今年一発目ありますんで、モグラです、はい、秋葉原モグラで、はい、夜のイベントがありますんで、よろしくお願いいたしますと。
はい、はい、私の方は大丈夫ですね。
特にないですか。
特にないです。
はい、はいはい、じゃあ今回は、
今回はゲストはですね、自由音楽、自由惑星音楽連盟の、はいはい、ピープズレコード代表でもある足立拓夫さん、また
お招きいたしまして、緊急、恐ろしく濃い話、
緊急来日中に濃い話をしてすぐ去っていくというですね、
はい、
久しぶりにおいでいただけたら、もうスパイだということを自ら、はい、いいのかな、話しって
緊急出演というところで、
はい、緊急出演ということで、
はい、
出てきました。
またよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そのわけで、はい、また来週、また来週。これ食えますか。